例えば、2011年3月の東日本大震災。私が政治団体を立ち上げたきっかけは、この大震災だ。当時、私は宮城県石巻市にボランティアとして通っていた。その時私はある民主党議員のところで復興支援室のボランティアをしており、民主党政権下だったので民主党の物資倉庫で物資のやり取りを担当していた。ある時石巻のボランティア団体から電話がかかってきた。石巻エリアで1500人くらいの人が食うのに困っているから、カップラーメンを2万食送ってくれ、という。だが、すでに5月末で、みんな避難所に行っていて、そこには食料も物資もあるはずだ。なぜ、という違和感があった。すぐに2万食を送ったものの、何が起きているのか自分の目で確かめようと思い、翌日、車に布団を積んで石巻まで走っていった。石巻インターを降りると、すぐ左側に巨大なイオンが営業している。店内に入ってみると、土曜日の午後でもあり、人でごった返し商品も溢れている。全く被災地感はなく、どこにでもある土曜日の混雑したイオンだった。何かおかしいな、と不可解さを抱きながら、そのまま沿岸部に向かった。女川トンネルを抜けた瞬間に景色が一変した。ぐちゃぐちゃになった車が積み重なり、ガソリンスタンドの支柱には車が刺さったまま宙に浮いている。そこで案内されたのは、食うに困っている人たちの代表のお宅だった。避難所ではない、被災後、その人たちも一度は避難所に行ったが、そこには限界状態にある人たちがたくさん集まっていて、プライバシーもない過酷な環境だ。だから、自宅の1階まで水に浸かり、家の半分がぶち抜かれて泥だらけになり、家電製品が使えなくなっていても、自宅の2階に戻って住んでいた方がマシだということで、石巻では約1万世帯くらいの人たちが在宅被災者という形で自宅に避難して暮らしていた。実は未だに同じ状況が続いている。数は少し減っているが、つい2ヶ月前に NHK が石巻の綿の葉という地域の在宅被災者のドキュメンタリーを放映していたが、そこは未だに壊れた自宅に住んでいる。なぜかといえば、家を直すにも1000万から2000万円かかる。支援金、義援金を合わせても全壊世帯で600万円。住宅ローンも抱えている。当時は被災で働けなくなり貯金を切り崩して暮らしていた。それが、食うに困っている人たちの真実であり、だからこそ、一食でもタダでもらえるならもらいたい、ということでカップラーメン2万食という救済の声が上がっていたのだ。その話を聞いたとき、これは震災の問題でもなく、津波の問題でもなく、巨大な金融問題だ、経済問題だと思った。結局、今の金融経済では困っている人たちのところにはお金がいかない仕組みになっている。おそらく他の理由でも同じようなことが起こる。病気、怪我、失業、離婚、そういう理由で全国津々浦々で経済的に困る人が必ず出る。経済の仕組みがそうなっている。これから大きな問題になるのは高齢者の貧困だ。年金が足りず、2000万円の貯金がなければ大変だと言われているが、そんな金額は簡単に貯められるものではない。当然、高齢になると病気も怪我もしやすい。その時に十分な貯金がなく、年金もわずかで、働くこともできなければ、もう誰も助けてくれない。そうやって一気に貧困に突き落とされ、誰にも知られることなく孤独死したり、将来を悲観して自殺するようなことが簡単に起きる。 全国津々浦々で日常茶飯事のように起きることが容易に想像できる。高齢者だけではない。若者たちもちょっとバランスを崩したり、引きこもったり、いろんな理由で一気に貧困に突き落とされる人がたくさん出る。これも経済の仕組みに起因している。